はい、それでは黙示録の21章1節から8節になります。21章の1節から8節になります。そうですね、じゃあね、一度ね、すべて読んでから少しだけお祈りしたいと思います。また私は新しい天と新しい地を見た。以前の天と以前の地は過ぎ去り、もはや海もない。私はまた聖なる都、新しいエルサレムが夫のために飾られた花嫁のように整えられて、神の身元から天から下ってくるのを見た。私はまた大きな声が座から出てこういうのを聞いた。見よ、神の幕屋が人々と共にある。神は人々と共に住み、人々は神の民となる。神ご自身が彼らの神として共におられる。神は彼らの目から涙をことごとく拭い取ってくださる。もはや死はなく、悲しみも叫び声も苦しみもない。以前のものが過ぎ去ったからである。すると御座に座っておられる方が言われた。見よ、私はすべてを新しくする。また言われた。書き記せ、これらの言葉は真実であり信頼できる。また私に言われたことは成就した。私はアルファでありオメガである。始めであり終わりである。私は乾く者に命の水の泉がからただで飲ませる。勝利を得る者はこれらのものを相続する。私は彼の神となり、彼は私の子となる。しかし臆病な者、不信仰な者、忌まわしい者、人を殺す者、みだらなことを行う者、魔術を行う者、偶像を拝む者、すべて偽りを言う者たちが受ける分は火と硫黄の燃える池の中にある。これが第二の死であるということです。前回の、千年期のイエス様の統治は地上におけるものでありましたけれども、まあ、ここでは一切の天と地が過ぎ去って、新しい天と地が作られた後に天から降りてきた都だということですね。すべてを新しくするというのが、まあ、ここでの、テーマになりますですね。で、私たちが今日はですね、すべてが新しくなるということをね、こうどういうことなのかを、まあ、こう見ていきたいと思うんですね。クリスチャンになって、またはその前、わかんないですけども、有名な御言葉が第二コリントにありますね。誰でも、キリストにあって、キリストにあるものは、新しく作られたものである。古いものは過ぎ去った見よ、なんですか？すべてが新しくなりました。非常に重要な箇所です。一節をご覧ください。また私は新しい天と、新しい地を見た。以前の天と以前の地は過ぎ去り、もはや海もないということであります。この前回の学びを思い出していただきたいというか、20章全体を思い出していただきたいんですが、イエス様が戻って来られて、そしてキリストが千年間統治されるというものが、その地をの何て言うかな、延長線というか連続しているわけなんですよね。だから、この今までの終わりの日における、この回復についての話というのは、まあ、簡単に言うと大改築ではないけど、このリノベーションですね。もうこう完全に回復していくという、このものであったわけなんですよね。けれども、この旧約の予言の中にですね、この今までの土地が回復するということ以外にですね、興味深い御言葉がありまして、それがイザヤ書の65章の17節なんですね。見よ、私は新しい天と新しい地を創造する。先のことは思い出されず心に昇ることもないという。で、この新しい天と新しい地を創造しても心に昇ることもない、完全な一新ですね。 で、これが創造するという言葉、創世記の一章の一節 の、 あの創造すると同じヘブル語でバラという言葉が使われていますですね。で、作るという言葉にはヘブル語はまた別の言葉がありまして、アサフっていうんですけれども、これはもともとあるものから何かを作るという意味での言葉なんですね。例えばダイヤのネックレスは作ることはできますが、ダイヤモンドの原石は作れないですよね。無から有なんですよ。で、無から有のこの創造の言葉を使っているわけなんですね。で、このことがまた別途に書かれていましてですね、で、あのペテロも聖霊がエルサレムに下ってですね、弟子たちに下った後で間もなくして説教した時も、万物が改まる時までイエス、この方は神の右の座に留まってなければいけないと言ったんですが、この万物が改まるっていうですね、というのとまた別個に、ペテロは手紙の中でね、あのこの全く新しくされるですね、つまり、もう今までのものが完全に過ぎ去ってなくなって再創造されるということをはっきりと話してるんですね。第2ペテロの3章の12節と13節なんですけれども、お読みしますね。そのようにして神の日が来るのを待ち望み、到来を早めなければなりません。その日の到来によって天は燃え崩れ、天の万象は焼け溶けてしまいますですね、完全にないと。しかし私たちは神の約束に従って義の宿る新しい天と新しい地を待ち望んでいますっていうことを言ってですね、義が住むというこの新しい天と新しい地を待ち望んでいると。で、今までのものは過ぎ去るということなんですよ。で、これがもう大きな出来事になりますね。で、イエス様が、天地は消え去ります、しかし私の言葉は決して消え去ることはありません。これも消え去りますというね、言葉をイエス様は語られています。でも私の言葉は消え去ることがないと言って、ここでイエス様の言葉があってですね、この新しいエルサレム、新しい地が、天地ができるという言葉はその通り残るわけじゃないですか。またその他のもちろんイエス様のことも全て残るわけですよね。どれほど私たちがイエス様の言葉を今こうやって学んでいくってことが重要なのかってことを思いますよね。天地が過ぎ去っても残るわけですから。そして詩編の102編を引用して、ヘブル人への手紙の1章の10節から12節は衣を変えるように語ってるんですね。主よ、あなたは初めに地のもといを据えられました。天もあなたの御手の技です。これらのものは滅びます、しかしあなたはいつまでも長らえます。すべてのものは衣のように擦り切れます。あなたがそれらを街灯のように巻き上げると、それらは衣のように取り替えられます、られてしまいます。しかしあなたは変わることなく、あなたの年は尽きることがありませんとこう言うんですね。で、新しい天と新しい地ができるわけですけれども、ちょうど私たちがコロサイ人への手紙を一章前回学んだ時に万物との和解っていうことを学んだんですよ。覚えてます？一章の、20節、そうですね、一章の20節で、その十字架の地によって平和をもたらし、御子によって御子のために万物を和解させること、すなわち地にあるものも天にあるものも御子によって和解させることを良しとしてくださったのですと、このように和解が起こる。和解というのはつまりは神の支配の完全な一致ですね。この神の支配の御心と完全に一致したこの天と地が与えられる、この万物が、この一つになるということなんですね。本当にこれは興味深いでね、この黙示録の21章とですね、この22章もそうですけれども、こことですね、創世記の初めのところをこう対比させながら読んでいくと非常に興味深い。 つまり創世記の始めがあって、そしてこの人が堕落してですね、そしてこの一番谷底に、まあ、イエス様の十字架があって、でよみがえりがあってですね、そこで新しい創造が始まったじゃないですか。それこういうふうにどんどん上がっていって、で最終的に何ていうかな、同じ高さだけど若干こっちが高いみたいな感じですよね。天と地が作られた神様のこの時の秩序のさらにバージョンアップしたような感じで、もう神と御子がおられる御座のところにもある都、新しい天と地というですね、まあ、こういう流れを見ることができるんですね。でね、ここで、海がないって、こういうのがここが大事なんですよ。海について結構前回見たじゃないですか。覚えてます？海はですね、死と、この、なんだっけ、海が死とハデス、黄泉ですね、をこの吐き出して、そしてそれもろごと、もろともですね、この海、死の池に投げ込まれたという、この言葉がありました。でその時にお話ししたのが、この海というものがですね、この罪があるところっていうか葬られるところですね。でこういう、まあ、象徴でもあるし、もしかしたら物理的にそういうふうになっている可能性も大ですよね。なんでそういうふうに言えるかって言ったらね、コラがね、生きたまま黄泉に落とされたって話は書いたんだけど、あれ血が割れて落ちてたわけですよね。で黄泉という言葉がね、海の底、ヨナ書ではですね、私はこの黄泉のところまで行ったみたいな言い方するんですよ。この魚の、だから魚がどんどんこう海底に下がっていってですね、こういるときに、あるいは、あ、そうだな、そうか、あるいはなんか途中、そうだね、多分そうでしょう。で、その時にもこの黄泉という言葉が使われていますね。でね、この海というのが、ちょうどね、このイメージをちょっとね、考えていただくといいんですけどね、あれですね、ちょっとこう怖いっていうか、こうやっぱりこう、まあ、ギリシャ神話では冥界っていう言葉があるけれどもね、こう下にあるものなんですよ。地の下であり、海の底であり、でそういうものがある。17章で黙示録、大陰譜があれですね、大水の上で、そこに民族と群衆と国民と国語で、あとは反キリストも海から出てきてるんですね。海から、こういうイメージですね。で、あとは悪霊たちはどうですか。この底知れのところに連れて行かないでくれと言ったら、イエス様がレギオンですね、豚に投げ込ます、豚に移るようにさせて、で海って言っても、ガリラ湖ですけども、海に突っ込んでったんですよ。でイエス様が、あとはこれらの小さきものをつまずかせるものは引き薄を、なんか加え、なんだっけ、こうね、そう首につながれてね、海に投げ込まれたほうがマシだって、これ全部こう海なんですよ。それでさっき話した創世記なんですね。創世記見ると最初見るとね、一章の一節と二節をねお読みしますよ。はじめに神が天と地を創造された。地は暴漠として何もなく、次です、闇が大水の表の上にあり、神の霊がその水の表に動いていた。神は仰せられた光あれ、すると光があったということで、闇がと書いてます。大水の上をにあって、そして神の霊が動いていて、神が光をあれとこういうふうに言ったわけなんですよね。闇があるっていうことですよね。じゃあどういうことなんですか、全部総合するとって。まあこれ、まあ簡単に言うとイメージで捉えてほしいんですよね。こう葬られてる闇の世界、読みがある、罪が葬られる、悪霊どももそこに連れて行かれたっていうか、そういうものが全部とる。でね、だから仲介書の中にはチャックかな、この海っていうのは浄化作用があるって話をしてね、それでこういろんな汚いものがあるけれども、結局こう海の底に沈んでるっていうかね、あれで思い出しましたね。あの時東日本大震災の時にね、救援活動行った時にね、ヘドロがね、いやこんなものが海の底にあるんだっていうね、見たことのないものでしたよ。見たことないっていうのはね、重いんですよね。 臭いし重いし、やっぱ浄化作用があるっていうのはそこフィルタリングしてるっていうか、あのこう上のこうなんかもあの上全部が下に沈んで、こう 上のこう浮か あ, のあるものがまあこう清いっていうか、清いっていうか綺麗っていうか、ね、ある程度ね、でそういうイメージなのかもしれませんね、分かんないですけれども、まあ、こういうものがなくなったっていうことなんです。ここが今言いたいんですよ。なくなったんですよ。だからもう嬉しいですよ。古いものは過ぎ去ったっていうことですよね。で2節いきましょうか。また戻りますよ。20章ね、2節で、私はまた聖なる都、新しいエルサレムが夫のために飾られた花嫁のように整えられて、神の身元から天から下ってくるのを見たと。新しいエルサレムって言ってます、ね、エルサレムも新しくなったんです。天と地が新しくなるだけじゃなくて、エルサレムも新しくなったんです。じゃあこの古いエルサレムは何かって分かりますよね。古いエルサレムは、この地上にあるエルサレムですよ。今あるエルサレムですよ、ね、あの古代の時からエブス人の町だったところから、まあ、ダビデがあの取ってですね、そしてダビデの町にして、でそれからまあソロモンの神殿が建てられて、そしてあの離散してですね、あのエルサレムが破壊されて、で、まあ、戻ってきて再建して、そしてまたあのローマの時代に破壊されてですね、それで散ってってまた戻ってきて、だけども今はまだムスリムのね、あの神殿 あれですね、あの岩のドームがあってですね、であのフェイクのね神殿が建てられるのが黙示録に書いてあったけれども、でも千年の王国の時にそこに神殿が建てられることはエゼキエル書をはじめとしていろんなところで予言されているわけで、ゼカリア書にも予言されているかな、確かそうですね、あとハガイ書にも予言されてますね、あります。でですね、黙示録の20章、20章ですよ、あの千年王国の最後のところで聖徒たちの陣営と愛された都とありましたね。この都がエルサレム、地上のエルサレムですけれども、それが過ぎ去ってですね、エルサレムが上からやってくるって、これねよく見ると神の身元から天から下ってきてるんですね。天から下ってきて上からやってくるんです。天のエルサレム、聖なる都なんです。でこれがガラテア書にはパウロは、こういう比喩を使ってですね、ハガルとね、このサラを通して、この2つのエルサレムがあることを話してるんですね。ちょっと見ますよ。4章の25節26節で、このハガルはアラビアにあるシナイ山のことで今のエルサレムにあたります。なぜなら今のエルサレムは彼女の子らと共に奴隷となっているからです。しかし上にあるエルサレムは自由の女であり私たちの母です。上にあるエルサレムとこう言ってるんですね。でこれがアブラハム、イサク、ヤコブが天の故郷に憧れていたっていうのが書いてあって、でそれがねヘブルの11章の16節では、しかし実際には彼らが憧れていたのはもっと良い故郷、すなわち天の故郷でした。ですから神は彼らの神と呼ばれることを恥となさいませんでした。神が彼らのために都を用意されたのですと。ここもそうなんですよ。そして同じくヘブル書で11章の次に12章ですよね、12章の22節から24節がこれがねめちゃめちゃはっきり書いてます。しかしあなたが近づいているのはシオンの山、生ける神の都である天上のエルサレム、無数の御使いたちの喜びの集い、天に登録されている長子たちの教会、すべての人の裁き主である神、完全なものとされた義人たちの霊、さらに新しい契約の仲介者イエス、それにアベルの血よりも優れたことを語る注ぎかけられたイエスの血ですと。このようにこの天上のエルサレムがあるっていうね、いうことです。でどういうことかというと、この天、新しく天が作られたのに何でまた 天から降りてくるって書いてある。これが今まで諸々の天を取ってねこう挙げられた方とかね、天っていうのが一つだけではないことを私たちは学んでますよね。覚えてますかね。エペソ書にも学びました。そして、創世記の一章の一節では、神は天と地をって言ってる時に、この天っていうのは英語で heavens ですね、複数形になったんですよ。で パウロは明確に第三の天に引き上げられたと言っていますから、そのいろいろな天があって、でこの天というのは神の御座がある天ですね。まあ、第三の天というのもいいかもしれません、パウロの言葉を使えば。で、詩篇の115編の2節3節に、なぜ国々は言うのか、彼の神は一体どこにいるのかと、私たちの神は天におられ、その望むところをことごとく行われると。このように永遠に神はこの天におられるわけなんですけれども、その天がですね、降りてきたっていうことなんです。降りてきたっていうことなんです。新しい地にね、降りてきたっていうことです。でここが大事なんですよ。新しい創造のすごいところはここなんです。先ほど冒頭でお話しした第二コリントの手紙ですね、誰でもキリストのうちにあるならば新しく作られたものです、古いものは過ぎ去りました、全てが新しくなったという、そこで全てが新しくなったってパウロ新しくなってないのに新しくなったって言ってるんですよ。でこれがもうこのビジョンとしてもうすでに与えられてるんですね。新しい創造が自分が経験してるので。であの箇所ですね、有名な箇所、ヨハネの3章の3節で、誠に誠にあなたに言います、人は新しく生まれなければ神の国を見ることはできないの。これ新しくっていうのも言葉あるでしょ、生まれるってね。新しくっていうのをこの新改訳の脚注の下のところ見るとね、上からっていうふうに訳すこともできるって書いてあります。上から生まれる。でこのようにこの私たちが新しい、この新しく生まれるという体験をしているということは、将来の新しいエルサレムが天から来ると、上から来るということを、まあ、このある意味で前味を味わって、まあ、いるわけなんです。まあ、礼拝っていうのはもともとこういうものなんですよ。そして御霊が働かれると、この天が降りて来られるというこの天の前味っていうのかな、天がこう地上に来るみたいなね、そういうこの喜びに預かることができるわけですね。でこれが夫のために飾られた花嫁のようとある。これなんか似たような表現ありますよね。あれは教会ですよ、天において子羊の婚宴の時ね、あれも同じように書かれてますけど、今度はね、都そのものがね、なんかこう花嫁のようになってるって言うんだよね。だからそこにいる住む住民も花嫁なんですけれども、まあ妻って言ってもいいよね、妻だけだけども、その都そのものも花嫁のように着飾ってくださるという、これも、イザヤ書からね、このあのこれ、まあ、引用っていうか、こうイザヤ書に書かれてるんですよ。54章の11節で、苦しめられ嵐にもてあそばれ慰められなかった女よ、見よ、私はアンチモンであなたの石を覆い、サファイアであなたの元いを定める、あなたの塔を光玉にし、あなたの門をきらめく石にし、あなたの境をすべて宝石にすると。でこのように着飾るということ、これ次回学びます。21章の後半部分、9節以降にね、この着飾っている姿が現れます。そして3節です。私はまた大きな声が御座から出てこういうのを聞いた、見よ、神の幕屋が人々と共にある、神は人々と共に住み、人々は神の民となる、神ご自身が彼らの神となって共におられるということで、このついにですね、神の究極の人間に対する目的が実現する。それは神が人と共に住むということです。聖書って結局何なのと言ったら、神が人と共に住むということを願っておられる書物って言ってもいいかもしれません。覚えてますよね。まずは巫女がですよ、父の懐におられるんですよですね。あの住むっていう言葉すごく好きですよね、この神様って。あのパオロもすごい、この前前回殺したりするね、神の満ち満ちた姿をこの完全に住まわ宿らせてって、ね、これ住むっていう意味ですよね。で巫女のうちに、それがこの巫女が父の懐に住んでおられるっていうか、おられるし、そして巫女のうちに神様の完全なこの全てのあれ説が宿っている。でこのように なっているところからですね、エデンの園ですね、神の形に作られたものがいて、神がそよ風の中で歩いておられたっていうね、住んでおられたんです。まあ、そこでエデンからアブラハムが、まあ、アブラハムじゃないや、アダムとエヴァがね、追放されて、でそれで幕屋ですね、この祭壇でこの生贄を捧げますけれども、ついに幕屋を建てなさいと神が言われたんですよね。でね、僕はクリスチャンになってから通読するときに聖書を、もう出エジプト記、ちゃんと真面目にね、この、ね、創世記から読んでいくとね、出エジプト記のこう真ん中あたりから苦痛になってくるんだよね。幕屋のこう何ていうかな、どう建てるかという細かいことが出てる。でようやくで金の格子事件がその後で起こって、でまたなんかやり直すんだけど、また同じようなことを繰り返して書いてある。でこのレビ記はこの生贄じゃないですか、ね、で民数記があって、でそこでもいろんな生贄のね、この話が出てきて、新明記でもなんか結構繰り返されてて、で今度また第一列王記になると、こうソロモンが建てていくっていうのも詳しく書いてあるわけですよね。であとエゼキエル書どうですか、39章までね、この戦争の話でね、この幻があるけども、40章からもうずっとあるわけです。でなんでかって、神が住みたいと願ってるんです、私たちの間で。でですよ、ヨハネがこの黙示録を書いたヨハネが一章、福音書で一章の14節ですね、言葉は人となって私たちの間に包まれた、私はこの方の栄光を見た、父の身元から来られた独り子としての栄光である、この方は恵みと誠に満ちておられたと、住まわれたと、肉体を取られて、でこの住まわれたというところは直訳すると幕屋を張られたと書いてあります。モーセの時のあの幕屋です、幕屋を張られた、肉体という幕屋なんです。これを張られて私たちの間に住まわれたということなんですね。これが神様の目的です、究極の目的です。そして今は御霊が、私たちが神の神殿であって、で御霊が住まわれるということなんですよね。いかに礼拝が尊いものかということを思いますよね。私が集まって信仰、真理とですね、霊によって祈る、御霊によって礼拝する者が誠の礼拝者であるとイエス様おっしゃいましたが、礼拝どんだけ大事かということですね。でそこで人々は神の民となる、神ご自身が彼らの神としてっていうのは、これ個人的な人格的にこの関係を結べるということですよ。私の神と私たちが言うことができる。で今度は神はあなたは私の民であると言うことができるっていう、この関係になる、一つになっているということです。これ新しい契約の約束でも書いてあって、エレミア書の31章の33節で、私は彼らの神となり、彼らは私の民となるということなんですね。でこれが次回学ぶところではもうビジュアル化されて、どのように民となっているか、神の私たちが神の民となっているか見ることができますけれども、で次に4節です。神は彼らの目から涙をことごとく拭い取ってくださる、もはや死はなく悲しみも叫びも苦しみもない、以前のものが過ぎ去ったからである。もうこれ聞いた時に7つの教会のね、生徒たちは本当に慰められたと思いますよね。このね、黙示録が2章3章からの続きだということを思い出してください。1章では7つのアジアにある教会に行ってね、言ってるわけで、どれほどの迫害を受けてきたかっていうことですよね。でそれを過ぎ去っていくと、その苦しみだと。でも特にね、 死がないっていうのはここがすごい話なんですよ。死がない、20章では第二の死って話が書いてありました。死がなくなったところがこの新しい天と地であり、またエルサレムなんですね。死というものが最後の敵であると、この第一コリントの15章の24節から26節のところに書いてありまして、ですね、こう書いてますね。26節かな。最後の敵として滅ぼされるのは死ですと、こうあるんです。だ、死と読みをこの海がな、こう吐き出してですね、そして火の池に投げ込まれたとなりますから、この死そのものがなくなったことによって、これ その後に続く悲しみ、叫び、苦しみがないというね。全てこの死が入ったことによっていろんな不条理が出てくるわけですね。ヨブがあの皮膚の、重い皮膚病がかかった時にですね、開口一番、その1週間ぐらいずっと何も話さなかったんですけれども、初めに出てきた言葉は生まれたことを呪ってるんですね。生まれたこと、母親から生まれたことが死産になればなんと良かったことかと、あの生まれた日というのを呪っているんですね。だからこれがなぜか、なんで死ななければいけないのに生まれてきたのかっていう、この苦しみ、だから死というものを帯びて、あの皮膚病にかかって、まあ、いるわけなんですよね。でイエス様がラザロを蘇らせた時に、その前に涙を流されたという言葉があります。で、憤られたって書いてあるんです。でこれね、不信仰だからだとかっていうふうに言う人がいるんですけど、私はそう思わないんですね。そうではなくて、この死というものがいかに悲しみをもたらすのかっていうことです。死に対して憤りを覚え、悲しまれて、それでラザロよ出てきなさいとこう言われたんですね。最後の敵で、これが過ぎ去ってなくなるんだということです。では次、5節ですかね。5節まだ読んでないですよね。はい。すると御座に座っておられる方が言われた。見よ、私はすべてを新しくする。また言われた、書き記せ、これらの言葉は真実であり信頼できる。すべてを新しくするです。これがね、真実であり信頼できるって何で言われてるか、いや、あまりにもすごいからですよ。英語で言うと It's too good to be true って言うんですけど、あまりにも良すぎて信じられない。でこの言葉がまた出てくるのは、新しいエルサレムの姿、天のエルサレムの姿を全て見せた後に、やはりこの御使いがですね、22章の6節で、御使いは私に言った、これらの言葉は真実であり信頼できますと、やっぱりあまりにもすごいので信じられないっていうことなんですよね。でも真実だよってこう太鼓判を押しておられるんですから、私たちも信じるべきですよね。信じるべきっていうか、信頼に値する言葉なんですよね。そしてまた私に言われた、6節、ことは成就した、私はアルファでありオメガである、初めであり終わりである、とことは成就した、贖いにおいても成就しました、そして今はその完成によって成就したと言っています。イエス様覚えてますか？十字架の上でテテレスタイ、成就したと言ってるんですね。これあのヨハネの19章の30節ね、30節、イエスは水ぶどう酒を受けると完了したと言われて、これが成就ですね。そして頭を垂れて、頭を垂れて霊をお渡しになったと、これは贖いの技が完了したと。そしてそれが全部この事実上変、なんていうかな、全てのね、神様の救いの技が完成したということで、ことは成就したということですね。 で、私はアルファであり、オメガであり、初めであり、終わりであるというのは、もうすべて、初めから終わりまで、私が支配をしているんだよ、ということで、本当に私たちの神は、御子イエス様は、支配者であられて、そして、救いを、初めの時から、完成してくださっている、もう完成を用意してくださっているお方であることが分かります。で、これを言った後でイエス様は続けて、私は乾くものに命の水の泉からただで飲ませると、こう言われてるんですよ。黙示録って実は伝道の呼びかけもここで最後に行われてるわけです。ただで飲みなさいと、飢え渇いてるものは、乾いてる、これサマリアの女に言われましたよね。私から飲む水は飲んでも決して乾くことがなく、その人のうちで永遠に至る水が出てくる、この泉がねあるんだということを言われましたけれども、ただで、ただなんです、恵みなんです。それを、この受け取ることができるんだよっていうことね。これね、伝道メッセージなんですよね。そして勝利を得る者は、今度は信仰を持っている者たちですね。これらのものを相続する。つまり新しいエルサレムを相続する。私は彼の神となり、彼は私の子となるとね。また続けてますね。この、今度は子供となるっていうね。さっきは民となるとありましたけれども、こっちは子供となると。で、これらのものを相続する。なんでかって言ったら、世継ぎの子になると。王になるという意味合いで、この子っていう言葉使われてるわけですよ。で、勝利を得るっていう言葉が、イエス様が、同じヨハネが書いてるところを読むとすごく分かりやすい。ね、ヨハネの16章から、あなた方はすでに世に打ち勝ったのですと。で、第一ヨハネの5章の5節には、世に打ち勝つ者は誰でしょう？イエスを神の御子と信じる者ではありませんかと。そして、アジアの7つの教会すべてに対して、勝利する者は、これこれのものを受け取るという約束ですね。これらのものを相続すると。で、ね、具体的にね、新しいエルサレムについて書いてあるのは、2つありまして、エペソの教会ですね、2章の7節で、耳のある者は御霊が諸教会に告げることを聞きなさい。勝利を得る者は、私は命の木から食べることを許す。それは神のパラダイスにある。これが22章の初めに出てきます。そして、フィラデルフィアはすごいね、これ。私は勝利を得る者を私の神殿の、神の神殿の柱とする。彼はもはや決して外に出ていくことはない。私は彼の上に私の神の港、私の神の都、すなわち私の神の元から、元を出て天から下ってくる新しいエルサレムの名と、私の新しい名を書き記すと。柱になって、その新しいエルサレムの名と、そして、なんだ、私の新しいなと、ね、これが記されるっていうのを書いたんです。古代のね、建物、この遺跡に行きますと、このね、柱にね、それ貢献した人の名前が記されるんですよ、うん、でこれなんですよね。でこれがフィラデルフィアの人たちに用意されてるんだけど、新しいエルサレムで用意されてるっていうね。なんでこの都を受け継ぐことが、もう私たちにとっての希望になるわけなんです。で、これ希望を言って、ね、これまだね、このね、今、伝道メッセージをしてるんですよ。ですか？これは勝利を得る者に対するものです。けれども、拒む者ですね。ただで水を飲まない者に対しては、8節です。しかし、臆病な者、不信仰な者、忌まわしい者、人を殺す者、みだらなことを行う者、魔術を行う者、偶像が者、すべて偽りを言う者たちが受ける分は、火と硫黄の、燃える池の中にある。これが第二の死であると。もう 20章で第二の死終わったのかなと思ったら、ここで念を押してるんですね。なんかある人はなんか地獄がなくなって全ての人が救われるとかって話をするんですけど、私はね、その普遍救済論は信じられないんですね。なんでか分かります？念を押されてるから、こうやってですね、無理っすよ、うん。で、第二の死っていうのはこれ永遠の死のことですね。で、これね、 イザヤ書からも来てる、イザヤ書から来てるんですね。最後の最後ですね、66章22節ですね。私が作る新しい天と新しい地が私の前にいつまでも続くのと同じように主の言葉、あなた方の子孫とあなた方の名を、名もいつまでも続くとあって、で23節飛ばすと、飛ばして24節ですね。彼らは出てって私に背いた者たちの屍を見る。そのウジ虫は死なず、その火も消えず、それは全ての肉なる者の嫌悪の的となる。やばいっすよね。このゲヘナというのが結構見えてしまうところにあるわけですよ。で、こういう世界観で私生きていかなければいけない。どっちから開けなんだよっていうことですね。で、臆病なもの、不信仰なものっていうのが、これまずリストの中には筆頭に上がっていることがすごく大事で、あの臆病、不信仰っていうのはこれつながってるんですね。神に対しての不信で怖くなってるんですよ。臆病になってるんですよ。あの一タラントしか受け取ってない人は主人が怖い意地悪な方だからと言って、そしてね、ヘブル人の手紙がね、これがあのそのことを裏付けているんですけれども、ヘブルの10章の36節から39節を読みしますね。あなた方が神の御心を行って約束のものを手に入れるために必要なのは忍耐です。もうしばらくすれば来たるべき方が来られる。遅れることはない。私の義人は信仰によって生きる。もし恐れ退くなら私の心は彼を喜ばない。しかし私たちは恐れを退いて滅びるものではなく信じて命を保つ。信じるっていうのはこの恐れを乗り越えるって言ったら変ですけれども、あの信じるんですよ。でも、その反対は恐れる、臆病になる。その罪の中にとどまっていることを選んで、行くことになります。なんでね、神は愛です。愛には恐れがないですね。恐れには罰が伴うからと。で、この神を信頼したいですよね。信頼したいです。命がありますそこには。けれども、この臆病になって退く者には滅びがあるんだということですね。厳粛なことですけれども、お祈りします。愛する天のお父様、ありがとうございました。今日は本当に私たちの行き先をはっきりと教えているところを、最も大事なところを教えて、読むことができました。真実で確かな言葉なんだということを、あなたは太鼓判をしておられました。私たちが、このどちらかなんだということをしっかりと覚えて、この本当に救いをまだ受け取っていない人たちにしっかりと教えていくことができるように、どうか助けてください。お願いいたします。そして私たちがしっかりと勝利を得るものというところにある、このいろんな、この悩みとか苦しみとかそういうのもあっても、神の国に入るまで忍耐をしていく、寛容になっていく、このことを命じられています。主を助けてください。イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。